東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ミツのアツカンラジオ、皆さんご機嫌いかがでしたでしょうか。そして明けましておめでとうございます。もうだいぶ1月も過ぎてしまいましたけれども、やはりこの言葉を言わないと始まりませんですね。この番組は古今東西にある感動話やエピソードなどを紹介してリスナーと一緒に熱くなる番組です。2015年スタートしました。皆さんどのようなスタートを切れましたでしょうか。期待を抱いてですね、皆さん今年も出発したのではないかなと思っています。 DJ ミツも今年も決意を込めてスタートしていきます。それでは番組では皆さんからのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。今年もですね、熱い放送いきますのでよろしくお願いします。それでは DJ ミツのアツカンラジオ第13回目放送、2015年もよろしくお願いいたします。始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。天下無双。このコーナーは DJ ミツがワクワクすること、今ハマっていること、趣味などをお話しするコーナーです。今回のお題は2015年も熱くなれるポジティブ名言集をお送りします。新年始まりましたので、まあ一発目ということもあってですね、ちょっとポジティブな言葉を集めてさらにこう勢いづけたいなと思っています。皆さんもですね、この言葉を聞いてなんかこう気持ちが乗っていってもらえればいいかなと思っているので、では早速いきますね。人生は一度きりだから、生まれ変わるなら生きているうちに。バイ長渕剛です。いい言葉ですよね。どうせやるんだったら生きてるうちにやろうじゃんかっていうことですね。本当にあの男っていう感じのイコール長渕剛が言いそうな言葉ですよね。もうあの人も本当にどん底から這い上がってきたような、生まれ変わるなら生きてるうちに変えようぜって。昔のですね、長渕ファンの人からするとあんなに男らしくというかたくましくなった、変わった人はいないんじゃないかって思うぐらいですね。僕も昔長渕さんのラジオとか聞いてたんですけれども、昔はなんかひょろーっとしてた感じなんですけど、一度あの大きい病気をされてからだと思うんですね。あの男らしくも汗というかもう気合というかですね、なんか怖いぐらいの雰囲気を持ってしまった人ですね。本当に崇拝する男がいっぱいいるのも、ま、あの分かります。男が男に惚れるような男になってですね。では次いきますね。笑われて笑われて強くなるんだよ。バイ太宰治です。この小説家、僕もすごくこの方すごく好きでですね、なんか女性らしいあの感性を持っているというか、綺麗な感性なんですね。すごく人間失格とか代表的な小説あるんですけれども、私もすごくファンです。やはりあの 太宰さんは自分をこう道化だと、ね、ピエロみたいなものだ、自分をなんか解放するというかオープンにすることで強くなるというか、その自分をさらけ出した後に出てくる本音というか人間らしさを出している人ですよね。本当に人間臭くてこの人本当に好きです。私女性からも愛されるというのはすごくわかるような気がしますね。またいつかその太宰さんの小説についていろいろと感じることがいっぱいありますのでお話ししたいなと思っています。では次いきますね。僕が知っているドーピングはただ一つ、努力だけです。バイ、ロベルト・バッジョ、ね、有名なサッカー選手ですね。イタリアの主砲と言われた。本当にこの方もすごくセクシーな方でですね、サッカーがものすごくなんつうんだろう、芸術的なシュートを打ったり、まあ、すごく綺麗ですよね。なんかオーラがあるというか、キラキラキラキラしてますね。あの映画スターというかハリウッドスターもう引けを取らないぐらいなセクシーですよね。一時あのマドンナがすごく憧れてですね、アプローチを仕掛けたというのは結構話題になった人ですね。まあ本当に努力だけですと、もう努力努力努力であの地位を築き上げた人ですね。本当に笑顔がすごく素敵なんですよね。ニコッとした顔がすごく素敵ですけども、フィールドに立つとですね本当に精悍な顔つきで、あの切り裂くというか、あの何だろう、ゴールに向けて突き進むなんか姿っていうのは、なんかこう周りが道をどけるみたいなですね、モーゼの10回かっていうぐらいの、あのスピードというか、あの気配というか雰囲気はものすごく、みんなサッカーやっている人は憧れてましたね。まだまだあの後世になんか、まあ、今ね伝えるということで努力されているようですけれども、本当に生き様を表す言葉ですね。で次いきますね。 99% ダメ、あと 1% あるやん、バイ辰吉丈一郎です。ね、プロボクサーですね。大阪の出身のプロボクサーの方なんですけども、この方もすごく一気になんかこう上がってきたようなイメージはあってですね、まあ破天荒な行動だったり言動を残した方なんですけども、本当はすごく努力家な方ですね。一時あのプロの資格をもう一度取るためにアメリカに行かれたりとかして、なんとかこう道を開こうという方でしたね。まあ照れくささもあって、なんかああいう言動とかね、やんちゃな発言をされたんじゃないかなと思います。この方もすごく私も好きで、家族を愛するというか、あのトランクスとかにねお子さんの名前とか入れて一緒に戦うんだということでですね、リングに上がってましたね。そういったあの言葉素敵ですよね。 99% ダメなのか、でもあと 1% あるじゃんか、ね、その 1% にかけようぜっていうね、この男意気っていうのはすごく惚れ惚れしますね。素敵ですね。で最後になりますね。いきます。人生のバッターボックスに立ったら見送りの三振だけはするなよ、バイ小林茂。もう今笑顔問題っていうとピンとこない方多いと思うんですけど、野球選手の方なんですけど、一時ジャイアンツにいられたピッチャーの方なんですけども、江川さんっていうね怪物のピッチャーを取るために、阪神にトレードされた方なんですけども、こちらの言葉も素敵ですよね。もうどんな球が来てもですね思いっきり振るんだっていうことですね。ただ傍観するだけではなく動けよってことですね。もう動いて動いて動き回れということですね。もうみっともない真似はすんなと、うん、意外と野球選手でも記録を残した選手なんかでも真ん中ど真ん中のストライクを見逃してわーっていうシーン結構あると思うんですけど、ベテランほどあのすごいバッターほどいろいろと考えてしまうんですよね。なんか外の球行ったりだとか変化球が来ちゃうんじゃないかなとか、意外とストレートにドカーンと来ると意外とあれってことで手が出なかったりするらしいんですね。 やはりですね、そういう経験を積んでいるからこそ、大事な時にはもうマシンでもうぶち当てるような、バットのねマシンでぶち当てるような、そういう意気込みでいけっていうことですね。まあ本当に人生のバッターボックスに立ったら本当にもうそんなこと考えてる暇はないんですけども、とにかくもうがむしゃらにいけってことですね。後悔だけはするなよっていうことだと思います。すごくこの言葉を聞いて私もすごくしびれてしまいました。そんなことをですね、2015年一発目の天下無双です、ポジティブな言葉、熱くなる名言を集めてみました。また機会があったらお話ししたいと思います。以上、天下無双のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
情熱熱風セレナーデ。このコーナーでは古今東西の感動秘話やエピソードなど自分なりの感情を交えお話しするコーナーです。今回はですね、遅咲きの偉人伝あれこれをお送りします。なぜ偉人伝なのに遅咲きなのかということですね。まあ DJ ミツも結構年齢的には来てるんですけども、まあ年齢を重ねてからこそ偉人になったというね、まあ歴史を残されたという方のお話をですね、させていただきたいなと思っています。まずですね、ケンタッキーフライドチキンって皆さんご存知ですよね。クリスマスですとかお正月とか、みんなが集まる席ではなんか欠かせないっていうような、あのジューシーなチキンですね。あれ一回食べたら本当に美味しくてですね、あれを創業されたですね、カーネル・サンダースさんなんですけども、実は会社を起こされたのはですね、年齢的に65歳の時なんですね。一時あのドライブインとガソリンスタンドを経営されてたそうなんですけど、なんか失敗してしまってもう年金暮らしの状態になって、ただまあ一花咲かせようということと、自分に合ったそのチキンのですねレシピを携えて、これは美味しい、自信があるっていうことで全米をこう駆けずり回ったそうなんですね。まあ最後に自分なりの歴史というか、その思いとですね、乗せてあの車に乗っけてですね、全米駆け回ったそうです。65歳ですからね、もう引退ですよね。もう家の中にいて一日こうぼーっとしているような方は多いと思うんですけど、そういったあの状態になっててもおかしくはないんですけども、まあそのなんか駆り立てた熱意っていうのをすごく僕はすごいなと思ったんですが、ただそのフランチャイズとしてですね、自分のレシピをこうフライドチキンを提供できるように駆けずり回ったそうなんですけども、やっぱ言っても言っても断られるそうです。やはり実績もないし、そんなねおじいさんが来ても取り合ってくれないらしかったらしいんですけど、その回った数っていうのがすごく驚異的でですね、どんぐらいだと思います？10件20件ではないですね、見けた100件200件でもすごいと思うんですね。あのお店に回ったわけですから、そんなにそこら辺の住宅街を回ったわけではないので、お店を回ることですね、なんとですね1000件ですね。1009件回ったそうです。で、1009件回って全部断られて、1010件目にしてやっとフランチャイズ獲得できたらしいですね。でもお金もないですし、そんなに車ぐらいしかないので、 車に荷物積んで駆けずり回って寝泊まりして、1009件ですからね、断られたら段階でもういいやってなると思うんですけども、そこがすごいとこですね。僕なんかでもちょっと難しいかななんて考えてしまうんですけど、1010件目にしてやっと獲得をして、そっから一気に世界中で食べれるようなあのチキンを広めた功績を残したんですね。すごい男ですね。入り口とかにカーネル・サンダースおじさんとか言ってね、立ってますけども、あれはすごく有名ですね。一回日本にも来られたそうなんですけども、やっぱその時は専用機でですね、意気揚々と来られて、で日本にもやはり教えて、日本の、フランチャイズは本当に私の言った通りに素直にやってくれるっていうことで、なんか褒めて言ったそうですけども、そういうサンダースおじさんですね、カーネルおじさん、こんな年からやってたっていうのはね、意外でしたね。でもう一つですね、マクドナルドね、マックね、有名ですけど、アジアの創始者であるレイ・クロックさんっていう方ですね。こちらの方も実は52歳で創業されたそうです。でこちらの方はもうちょっと面白い経歴なんですけども、ちょっとざっと紹介させてもらいますけども、高校を中退した後ピアニストをやったり、紙コップのセールスマンやったり、ジャズの演奏家やったり、バンドメンバーをやったりですね。でその後ですね、ミルクシェイク製造マシンのセールスマンでアメリカ中をこう渡り歩いたそうなんですね。でその時にマクドナルド兄弟っていう方がいられて、でハンバーガーショップをやってられたそうですね。まあちょっと小さいながらでも繁盛してたらしいんです。でそこに目をつけたレイクロックさんが、やはり今でも有名なマックフライポテトってありますね。あれ本当美味しいですよね。あれがすごく気に入ってしまって、これは売れるってピンときて、でそのマクドナルド兄弟にちょっと手を組みませんかってお話をしたそうですね。まあ、52歳の時なんですけども、まあ、その時のマクドナルド兄弟は、いやいいんだと、もうこれで十分ですと、もう広めるつもりないんでっていうことですね、断られたそうなんですけども、いやなんとかしよう、なんとかその広めていきましょうっていうことですね。まあ執念に根負けしたような形で手を組んでて、でいずれそのやっていく中で、そのマクドナルド兄弟からその営業権みたいなのを獲得してですね、で広めていったそうなんですけども、それも52歳からですからね。まあ本当に情熱のないとできないことですよね。でもう一人の方ですけども、日清食品ってご存知ですかね、カップヌードルね、有名な食品ありますけど、あちらの安藤桃福さんって方も実は48歳から創業されたそうなんですね。その年齢ではないっていうことですね、気持ちの問題だっていうのが本当に明らかに証明できてますね。でアニメのですね、アンパンマンってご存知ですかね、こちらも有名ですよね。なんか顔がアンパンになってて、元気、自分の顔をちぎって疲れた人とかにあげるとこう元気になるって言って、ね、でパワーが抜けるとそのジャムおじさんが作ってくれたアンパンをこう顔にポトンとつけてですね、また復活するというね。あちらの柳瀬隆さんという方も50代の後半からそのアンパンマンが火がついたということですね。もうこうやって見るとですね、まだまだたくさんいらっしゃってですね、すごくびっくりしたんですけれども、やはり成功する秘訣として若いうちからなってしまうと、やはり人生経験がないので、やはり年季が入ったというか人生経験豊富な方だからこそ成功できたというふうにね、専門家の方も分析したこともあるんですけども、やはり気持ちの問題というか気合というかですね、情熱信念がものがそういう歴史を作ったんじゃないかなって思いました。本当にこの方たちを見てると、本当に共通して言えることっていうのは、動くことっていうか、どんだけその自分の気持ちを相手に 伝えられたかっていうことですよね。やはり瞑想しているだけではやはり歴史は作れないんだなって本当に思いました。まあ、G.J. 光もですね、ますますこの偉人の方ですね、現実に起こったお話ですのでね、空想物語ではないので、やはりそれを励みにしてですね、自分も何かこう残したいなと、まあ、生きてる限りなんかね爪痕残したいなと思いませんね、そう思いました私は。はい、まあ今回のですね1回目、今年一発目の情熱熱風セリナーでは、遅咲きの偉人伝あれこれをお送りいたしました。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
DJ ミツの熱感ラジオ、エンディングのお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今年一発目ということですね、天下無双情熱熱風セレナーデ、いろんなこうポジティブな言葉とか遅咲きの偉人伝のねお話をさせていただきました。まあこの番組はそういったお話をしてですね、熱くなって、まあ自分の景気づけのためにっていうこともあるんですけど、少しでもですね自分の気持ちが伝わったら嬉しいかなと思います。今年一年もですね熱くなっていきたいなと思っています。まあちょっとね脂っこいところもあったりするかもしれないんですけども、そこはなね、なんとかなんとかまあ見逃していただきたいなと思っています。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。それでは DJ ミツの熱感ラジオ第13回目放送、2015年もよろしくお願いいたします。これにて終了です。ここまでのお相手は、新しい年もお酒と女性に首ったけな DJ ミツがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.